昭和50年1月12日朝のおり会をいただきます。
無心君一つ、我が子の可愛さを知りて神の氏子を守りくださることを悟れよ。我が子の可愛くないというものはありません。まあ言葉で申しますなら千万無量ということだろうと思うんです。それが子供に対する親の心であります。何でもない時には、まあ、それこそ何でもないようですけれども、ひとたび子供の何かを見たり聞いたりいたしましたら、その思いというものはそれこそ千万無量です。ですから天地の親神様が私どもの家にそのような思いを持って働いておってくださる、守っておってくださるんだということを悟れというってここで教えておられますけれども、我が子の可愛さが分かっただけでは悟れない。これは神様のおかげが分かって、そうしてこれは実感としてです。親が子を思う思いですらこのようであるから、天地の親神様が氏子のことを思うてくださることはとてもとてもこれのまあ言うならば千倍万倍にもなることだろうと、子供を思うその情というかその実感がね、おかげの天地狩りの神様のおかげを受けていよいよ本当のものになっていくんです。ですからまずはおかげをいただかなければね、分かりません。そして子供を持ってみて合点ができるのです。自分が子供を思う思いですらこの思いなんだから、天地の親神様の思いはこれにどれほどしの思いで終わりになるかということが分かっている。私は何と言ってもね、お道の信心で、これは私が今言えることはね、もう天地彼の神様がねいつもバックであるということ、天地彼の神様がいつも私のように働いておってくださるということ、もうこんな素晴らしいことはないです。だからめいめいが新人の稽古をするということは、天地神の神様が本当にこのようにして私どもをご守護くださってあるんだ、お守りくださってあるんだという、そのおかげをまずいただかなければできないことです。そのおかげをいただいて子どもの可愛さというものはです、これはもう情感としてです。ですからどんなに例えば苦しいことがありましてもです、氏子の苦しみは神の苦しみだと教えられるのですから、本当に私が不徳のためにこんなに苦しんでおります、私が不徳のためにおかげいわゆる難儀をいたしております、これを神様がご覧くださったら、私の苦しみ以上の苦しみを神様にさせておることになるのですから、神様愛すみませんと、神様に涙を流して泣きながら助けてくださいとすがる事故はあるけれども、涙を流して お礼を言う氏子が少ないと言われる。それは何かをいただいたときに涙の出るほどのありがたさということではなくてね、神様のおかげをくださいと言うてすがらなければおられないほどしの苦しみをです、神様にさせておるということがわかるから、ね、涙が出てくるというのだからね。もうこれはね、日々の私の実感ですけれども、どうなんじな問題が起こってまいりましても、どういう難儀なお取り次ぎをさせていただきましてもね、これほど間違いのない天地仮の神様のおかげを日々もうひしひしとね、私が実感しておる。なるほど、私のバックには神様がバックだなと思わずにはおられない私のおかげを受けておる、その事実からね、こういう神様のご守護を受けてのことであるから、もうその場でそれを思う途端に安心が生まれます。安心が生まれるその次には、本当にそういう安心がいただけるということの喜びにいっぱい心得なります。今朝も3時半にこちらに出らせていただきましたが、あとどこから大変難儀なお取り次ぎの電話がかかってきておった。そこにはすぐ音に参りました。それで神様にすぐそのことをお願いさせていただきましたら、それは何ですか、如来様ですよね。如来様の後ろに背中に殻を取られましょう。こんなの船みたいなの、あそこをいただくんです、ね、いわゆる天地がバックだぞということです、ね、ですから私の上にはいつも天地がバックなのだ、ね、それは小さいことと言ったら、ね、本当に自分の心のちょっとした動きにでも神様が働いてください。間違った考えであったらすぐお気づきをください。大きいことで言うたら、それこそ天地が私のために自由になってくださるほどしのおかげを日々いただいておる。いつも天地がバックだと、そういう神様のお働きの中に起きてくることだからと思うたら、その場で安心が生まれ、安心が生まれると、その次向こうにはもうとにかく限りない、なんとありがたい神様を知り得たことであろうかという喜びである。みんなが同じご守護を受けておる、お守りを受けておるのですけれども、それを受けておる働きをです、表しきらんでおるだけのことです。だからお道の信心は金光大臣のお取り次ぎによって天地界の神様のね、従前な働きを私どもの日常生活の上に表していく稽古です、ね、そこにここでいつも言うところの素晴らしいタイミングということを言うでしょう。神様の一部一輪間違いのないお働きを恩繰り合わせ、それをね、私は実感させていただくおかげを日々いただいてです、その神様の思いというか願いというものは、親が子供にかける願いと同じであり、また親が子供にかける情感と同じである、質においては、けれどもその同じ千万無量といっても、天地からの神様の氏子を一人一人の上に思いをかけてくださる思いは、その言うならば千倍も万倍もあろうかと思われるその情感がね、その子供を持って、子供がかわいい、 もうこんなにも可愛いものだろうかと。これの初代の石橋先生がさまざまなご修行をなさっておられる、もう大変寒い日だったそうです。一日のお勤めを終わられて、その当時は布団を切らずに休まれ、灰巻き一つで休まれ、敷布団ももちろん敷かれない。ですから休みだけにそのおみきをカンガンとつけられてね、それをいっぱいいただいて、そのおみきのぬくもりで、その勢いで休んでおられた。ご長男の三尾先生を自分の灰巻きの中に、もう肌にぴったりこう抱いて、そして、まあ、本当に子供ちはこんなにもかわいいもんだろうかと思われた。そしたらご神殿の方から神様のお声でね、それが神の思いぞというお声をいただかれたということです。寒い時に子供を自分の肌につけてこうやってその抱きしめる、その心がね、そのまま神の心ぞと、神様はこのように人間氏子一人の家に思いをかけてくださるのだぞということであります。そこに中身様の働きというものは様々にあります、ね、昨日のご理解の中に蓮獅子の話をいたしましたが、ね、可愛いからこそ突き落とす、おかげを受けてもらわんならんと思うから叱りもする、撫でさせるされるようなことばかりではない。言うならば母子以外、そしてまたは父子以外、父親の愛情または母親の愛情を持って神様がその両面にですお働きをください。辛い思いをするときには、言うならば父親の愛情を持ってご指導いただいておるときだというふうにいただかせてもらう、苦しゅうございますけれどもね、神様は私が苦しんでおる以上の苦しみを神様にさせておるということが愛すまんことですということになるのです。昨日午後のお越しをさせていただいております、末永先生がお届けに参りました。今朝同意をいただいた、それは自分の血液型を検査していただいておるお夢であった。今日私はそのことを神様のお届けさせていただきましたら、こういうことをいただいた。まあそれをまとめるとこういうことになる。人力を持って善に導くことはできるが、人間の力をもって善道することはできるけれども、ね、善の種を作ることはできない。善に導くことはできるけれども、善の種を作ることはできない。そこに心力によらなければできないということでございました。私これをいただいて、もう本当に、まあ、それこそいろいろ分からせていただくことがございましたが、最近アイラブで言われておる、いわゆる自力から他力へと、和行を捨てて、心行、もうこの和行という行をもういよいよ厳しくしないことになっておる。その直後でした。今竹内君がここで修行いたしております。昨日の朝の記念に、いつも4時の親父のご記念に出らせていただくという環境中、そのことを 神様にお願いしておったのですけれども、昨日はちょっと時間がずれた、遅れたわけです。前の晩に休まなかった、ちょっとお酒をいただいたりした、そんなことでまあ遅くなったところです。だから今ね、哀楽で言われるところの心情ということはね、まあいろいろにその私もまだ分からんのだけれども、この和行から心情にならせていただいたら、なんとはなしにこう締まりがなくなったような感じがする。いや、和行よりも心情の難しさをいよいよ感じる。これが正則さん以前だったらどういうことあるか、例えば夜のご記念になら何分間切れたってです、やっぱり切れたは切れたのですから、そのお詫びの印に1週間断食をしますとか10日間断食をしますとかって、みんなそれをやりました。それでこうプラスマイナスそのお詫びができるような感じがしよった。ところが今それができるのだから、その1分間を切らんようにもう前の晩から精進することが信仰だよと言って昨日話したことです。人が酒を飲めても、ね、いや明日があるから、なんかテレビでも見よう、それをいや明日があるからと、もう前の晩からそういう心がけをすることが信仰なんだ。そしてなら一部一輪間違いのないその神様とのお約束のことを守り抜かせていただくということが信仰なんだ。それと同じようなことを松永先生にも話したことでした。例えばここで一時用紙というふうにご記念がある、そういう時に例えば作業服のままどん出てきたり、それにまた遅れたり、もう今はね、瀬永さん、哀楽ではあんたのが小友達じゃ水行もできなければ断食行もできない、今までのその行ができておる時なんともなしシャンとしよったけれども、それ以上にシャンとしなければできない、今の哀楽はそういう、まだ私もよくは分からんけれどもね、心情ということはこれはとてもとても和行よりも大変に難しい、その難しい修行に取り組まなかったらダメだぞと言って話したことです。そこで、ね、取り次ぎさせていただくものがです、あなたが血液の検査を受けておるということはどういうことかというと、いつどのような時に誰が大変な問題をお取り次ぎ願うか分からない、その時にすぐ助けてやれれるんです、ね、自分の血液の型というものをちゃんと知っておいて、ね、例えば自分の血液をすぐに人に助かることのためならあげれる心の準備というものが必要なのだ。あとどものように例えば大型であればね、これはもう誰にでも助けてあげることができる、ね、できるならばです、そのいつも助けてあげることのできれる大型にならせていただかないと。しかもその大型がです、いつでも人に差し上げられる心の準備をしとかなきゃならない。それは私でも年に何回かぐらいはです、例えばお取り次ぎを願われたりお伺いがあったりすると、ちょっと待ってください、後からと言って自分の心が少しでも乱れておるときにはお伺いすることはできません。そういうことがないじゃないですけれども、いつでも神様と通っておる心がけというものを、いつでも言うならば私の大型の血を人に分けてあげられる準備がちゃんとできた。あんたの場合は自分には何型か分からなかったから、ここで何型ということがはっきり分かったというくらいにです。例えばならそれはどういうことかというとね、ならご結界ならご結界の奉仕がもう楽しくてご大変ということにならなきゃダメだよと言って、まあ、話しました。同時にです、ね、今まで例えばそういう和行言うなら人力の思ってのお取り次ぎの場合ではです、確かにその おかげをお取り次ぎすることはできるけれども、無限につながるところのおかげのお取り次ぎができなかったというのが過去の哀楽の信心だったと思う。今の哀楽の信心お取り次ぎをいただいたら、 もう限りないおかげのいただけれる、いわゆる心力無限である。その心力無限の働きをお取り付けさせていただく。和行を配して信行になったということは、そういう素晴らしいことなんだ。これはまあ本当にいよいよ研究しなければいけないね。この信行をもっともっとです、空を研究させてもらわなきゃいけない。しかもその信行は、言うならば人力をもってしてはね、ただ伝道することだけはできる、おかげをお取り付けすることだけはできるけれども、心力によらなければ、その、ね、根本から助ける、その種を変えるほどのおかげにはなってこないのだ。人力では無限の心力、そのだから無限の心力にすがる、無限の心力がいただけれる信心とはどういう信心かということを、いよいよ研究しなければいけない。これはね、今哀楽で、自力を捨てて他力で行く、和行を捨てて信行で行くということは、これはもう大変なおかげにつながることなんです。私もそのことを、すなわちお取り付けさせていただいて、まあ本当に信行とは信行とはと思い、その心の中に、まあ昨日から思い続けさせていただいて、信行とは不平不足は言わんことだ、信行とは暑い寒いを言わないことだ、これは二十数年以前にいただいたことであります。今日私はそのことを思わせていただきおりましたら、六地蔵さんをいただきました。やっぱギリギリ信行とはどういうことかというとね、信行とはね、結局一切をありがたしと受けることです。信行とは、信行とは一切を合掌して受けることです。それが信行です。おじいさんとおばあさんが、いよいよ明日はお正月だというので、お餅もついて、そこで、まあ、何がしかのものを持って町に売りに出た。そして帰りもち米でも買って買うてきて、そしてお餅をつこうというのに、まあおかげで何がしかのお金を売ることができた。大変寒い雪の日であった。帰りかけると、ちょうどお寺さんの前に並んでござる六地蔵さんが、それこそ雪の綿帽子のように雪をかぶって立っておられるのを見てから、お寒かろうと思ったら、もうじっとはしておられない。そこでそのいくらかその金で陣鉢がそうかったけれども、5つしか買えなかった。それでもその5つの傘を地蔵さんに一人一人雪を払うてはかぶせてあげた。そして最後の一人のお地蔵さんにたらんところは、自分のタオルを出して頬ずつみました。まあ、これあなたはこれで我慢してくださいと言われて帰らせていただいた。おばあさんが、今日寒かったでしょう、今日の水はどうでしたか、ね、高校で、売れもしたけれども帰りに高校だった。お地蔵さんに陣八傘を買って差し上げておったら、金はなくなってしもうた。おばあさんが、それは良いことしてきなさった、もう今年の正月はもういよいよ、もうついた餅より心持ちで行きましょうと言って、もうその晩は休んだ。ところが夜中に、表でガタガタ音がする。6人のお地蔵さんたちが、みんな家を建てる人がある、お餅をつく人がある、もう一人一人にその分担をしながらね、もう働いておられる。私はこの話を、もういつも父が それこそ開幕の中に抱いて夜寝物語に話してくるこの話を思う、それこそあの話をしろあの話をしろと言って聞いたかわからんくらいに土下座さんの話を聞きました、ね、例えばおじいさんがです、ね、言うならばお地蔵さんに傘を買ってかぶせた、そういう言うならば優しいありがたいその心であるけれども、帰ったらおばあさんがまあ頭っかいじいさんバカじゃんのち言うとったら、そういうおかげになっていなかっただ、うん、せっかくあなたそのいくらかお金ができたのにそれはあんた地蔵さんにどんやってからと言うとったら、その話独自蔵さんの話にならなかっただ、ね、ところがおばあさんもまたそれに負けないくらいな神心の強い人であったという、それは良いことしてきなさったと、もうなら今年はついた餅よりも心持ちで行こうという、そういうもう一切の喜びで受けていくという生き方にです、ね、人間の幸福の条件の全てが独自蔵さんたちによってできたというのです。私は今日その六地蔵さんをいただいて改めてその話をまた思い出させていただいた。信条とはそういうことなんです。そこからね、限りないおかげのいただけれる世界が開けてくるのです。ですからもう信条とはもういよいよです。だからそういう心の状態にならせていただくまでに、なるとですが増田さんに言ったように、瀬中先生に言ったようにです、具体的に言うと、明日はよりのご記念に、いや明日じゃない、勘定中は一分だって切りませんと心に決めさせていただいているのが切れた。和行の時代はそのお詫びの印に1週間も断食すればそれでもうお詫びが済んだような気持ちが生まれてきたけども、それではただおかげの世界だけである、ね、だからそういうおかげをいただかせていただくためにはもう前の晩から準備がいる、ね、いらんことに夜更かしやしてならん、酒を飲みすぎたりしてはならん、いろいろと細かい心を使わせていただいて、明日の夜のご記念にそれこそ一分だって切らんようなおかげのいただけれるための前準備がいる、それが信条だというところをです。私は行かなければそうした心力無限なというか、無限の言うなら神様の働きに会うことはできないと、そういうおかげをいただきながらです、神様の一部一輪間違いのない、ただ病気が治った災難が避けられたというのではなくて、もう神様の無限力に触れていくということです。そこから初めて天地がバックであるという言うなら確信が生まれてくるのです。そういう信心からしか生まれてこないと思うんです。お取り次ぎをいただいてお願いをしたことだけは素晴らしいタイミングの上におかげをいただいてもです、いつもがね、そういう神様のご指導を受けておる、そういうお守りを受けておるという働きを感じれて初めてです。安心が生まれてくると思うのです。そういうおかげをいただいてです、初めてです。神様の言うなら後で子供の可愛さを知りてと言われる子供の、それこそ子供たちはこんなにも可愛いもんだろうかというその情感がです、天地の親神様もそういう情感で私どもの家に働きくださるんだということが分かった時に初めてね、なるほど、天地の神の神様と申し上げるけれども天地の親神様ということが分かるのだというふうに思うと思うのです。これは私は今自力と他力と、または和行と信行ということの 別がはっきりした今日です。もういよいよ神様の無限の働きに触れられることのための今は哀楽全体のものが修行しておるということが言えます。そしてもう何がありがたいと言うても、いつも天地がバックであるということをです、いつも感じられる信心をいただいていただきたい。しかもその天地がバックであるということは、今言う親が子を思う、その情感を持ってござる神様が、親神様がバックであるというのです。そこでですね、シナフェイシナトで申しましたように、人間の力を持って、人間の力を持って善道することはできる、お導きをしてあげることはできる、おかげを差し取り出していただくことはできるけれども、その種までも変えることはできないというところを、アイラブではその種までが変えられるだけのです信心をお互い今いただいておるということであります。家柄一筋となってと、こういう名詞がご理解の中にありますがです、言うならば赤を白に変えるだけの働きというものは、これは神力に、無限の神力によらなければできないということです。だからこれは哀楽全体の上に言えれることはです、今までは人力をもって私がお取り付けさせていただいておったということです。ですからおかげもいただけれる、または善道もすることができたんですけれども、けれどもその根まで変えること、種まで変えるということはできなかった。こういう信心が今哀楽で言われるようになって、この方というものはだからいよいよ和行より信行という、自力と他力というところの信心というものをです、もっともっと研究もしなければならない、分かりもしなければならない、また一切体得もしていかなければなりませんがです、もう真から根からおかげのいただけれる世界に哀楽は一歩踏み出したということが言えます。良い種をです、良い種を作ることはできない、それは人力ではできないということです。だから今の哀楽の信心の姿勢というものがです、無限の神力に触れていくということになるのです。その無限の神力によることになりますとです、どういう深い、言うならば巡りであろうがです、頭が良いとか悪いとかって言いますよね。あそこは頭よかすしとか、あそこは頭を、確かにそれがあるんです、それは種が変えられない証拠です。ところが今の哀楽の信心をまともに真面目にいただいていけば、そういう例えば頭の悪い種ではなくて、頭の良い種に変えていけれるだけの働きが受けられる信心を後々どもは身につけていこうと精進しておるということになります。ですから信心の、言うなら見解というものを大変幅広く、私どもがいただいておる信心はもう天地の親神様を本当にバックとしてです、おかげがいただけておるその実感を感じさせていただけれる信心をです、いよいよ身につけていかなければいけないと思います。何が一番ありがたいと言うても、もう本当にもう天地がバックだと、これが信じられることほどありがたいことはないと私は思うんですね。